廿日市医療情報、佐伯地区医師会の先生にお話を伺います。
2週にわたって子宮頸がんワクチンについて田辺小児科田辺美智子先生にお話を伺います。先生どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まずは子宮頸がんワクチンについて教えてください。
はい、子宮頸がんワクチンって言われてますが、正式にはヒトパピローマウイルスワクチンです。ヒトパピローマウイルスに対するワクチンという意味です。ではヒトパピローマウイルス感染症にはどのようなものがあるのでしょうか。広く知られているのが子宮頸がんですが、他にも尖頸コンジローマといわれる良性のイボや喉のがんである咽頭がん、外陰がん、膣がん、肛門がんにも関与しています。日本では毎年約8500人が子宮頸がんにかかり、毎年約2500人が子宮頸がんで亡くなっています。さらに1990年は20代30代の女性の発症率は10万人あたり約31人でしたが、2010年には約2倍の63人になり、若い世代の子宮頸がんは増えてきています。最近はいろいろ治療法も進んでいますが、やはりがんですから抗がん剤の投与だけでは完全に治らないことも多く、先ほど言いましたように毎年多くの若い女性が亡くなっています。この子宮頸がんの約 65% にヒトパピローマウイルスが関与しており、このことがワクチンが推奨される理由なのです。現在世界130以上の国でこのワクチンは承認され、110以上の国で公費助成となっています。さらに2021年1月時点で50カ国以上で男性への接種も公費助成となっています。
ではワクチンの種類について教えてください。
ワクチンには多くの型があり、その中でも特に16型と18型が子宮頸がん全体の3分の2以上の原因となっています。現在日本ではこの16型と18型を予防する2価ワクチンと尖頸コンジローマの原因となる6型と11型も予防する4価ワクチンがあります。さらにこの4価を含んだ9価のワクチンもありますが、これはまだ定期予防接種には含まれていません。
ではワクチンの効果、有効性はいかがでしょうか。
2006年から2017年の間にスウェーデンの10歳から30歳の女性約167万人で行われた大規模な調査があります。4価のワクチンを接種した場合、子宮頸がんの罹患リスクは 63% 低下しました。さらに17歳未満で接種した場合は 88% リスクが低下していました。
日本でのワクチンの歴史はいかがでしょうか。
2010年にワクチン接種の緊急促進授業が開始され、2013年4月に小学6年生から高校1年生を対象に定期接種が始まりました。しかし副作用の懸念から6月には接種は無料のまま定期接種の積極的勧奨が差し控えられ、接種率はほぼ 0% まで下がりました。2020年大阪大学のチームから、接種率がこのまま低い状態では毎年4000人以上の患者、1000人以上の死亡の発生を防ぐことができなくなるとの報告がありました。さまざまな議論を経て、そして準備を重ねて2021年11月には積極的勧奨の差し控えが終わり、2022年4月からキャッチアップ接種を含めて積極的勧奨が再開されました。
今日は子宮頸がんワクチンについて田辺小児科田辺美智子先生にお話を伺いました。先生どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。